愛する兄弟姉妹、皆さん一人一人に私の愛と歓迎の気持ちをお伝えするとともに、天の御父に導かれるままに私の思いと言葉をお話しできるよう祈っています。今朝オールデッド姉妹とバートンビショップから伺った教会の福祉プログラムについて最初に少しお話しします。二人の話にあったように、霊感に基づいて始められたこのプログラムは今年75周年を迎えます。私はこの偉大な事業の設立にあたった方々を何人か個人的に知っています。これまでの75年間にわたってこの技は非常に多くの人々に恵みをもたらしてきました。それは今後も続けられます。バートンビショップとオールレッド姉妹が述べたように、ワードのビショップはワードの区域内に住んでいて、助けを必要としている人々の世話をする責任があります。私も若い頃にソルトレークシティで夫に先立たれた84人の姉妹たちを含む1080人の会員を要するワードを管理していた時、そのような特権に預かっていました。ワードには援助を必要とする人が大勢いました。私は教会の福祉プログラムと婦女教会真剣展開の助けにどれほど感謝したことでしょうか。この松井生徒に回復された福祉プログラムは確かに霊感を受けたものです。私がこの大会で3年が過ぎました。指示として大館長として指示を受けてから3年過ぎました。確かに忙しく多くの難問を抱える毎日でしたが、数え切れないほどの祝福も受けてきました。中でも神殿を奉献再奉献する機会は最も喜ばしく神聖な祝福でした。私は今日神殿についてお話しします。今から109年近く前の1902年10月に開かれた総大会において、ジョセフ・S・スミス大館長は冒頭の説教で、民のために必要とされる神殿が世界各地に建てられる日が来るのを望んでいると語りました。教会が組織されてからの150年間、つまり1830年から1980年までに、オハイオ州カートランドだとイリノイ州ノーブーの神殿を含む21の神殿が建設されました。これに対して1980年からの30年間、昨年末までですが、この間に115の神殿が建設され奉献されました。昨日発表された3つの新しい神殿を加えると、さらに26の神殿が建設中か建設の準備に入っています。神殿の数はさらに増えるでしょう。1902年にジョセフ・ F ・スミス大館長が望んだ目標は現実のものになりつつあります。私たちはできる限り会員たちが神殿に行きやすくすることを願っています。現在ブラジルのマナウスで神殿が建築されています。何年か前にアマゾンの熱帯雨林の真ん中に位置するマナウスから100人以上の会員たちが当時最も近い神殿まで、といっても6400キロ離れていますが、ブラジルのサンパウロまで旅をしたことについて記事を読みました。これらの信仰厚い生徒は道がないため船で4日かけてアマゾン川と支流を下り、船旅が終わると凸凹道をさらに3日間食べ物もほとんどなく、眠ることもできない満員のバスに乗り、7昼夜をかけてサンパウロの神殿に到着しました。そして永遠の儀式が執行されました。もちろん帰り道も同じように過酷なものでした。けれども彼らは神殿の儀式と祝福を受け、財布は空になっていましたが、神殿の霊と受けた祝福への感謝で満たされていました。 それから多くの歳月が流れて、マナオスの会員たちは今リオネグロ川のほとりにその姿を見せつつある自分たちの神殿を見て喜びを感じています。神殿はどこに建てられても忠実な会員たちに喜びをもたらしています。神殿の中でしか得られない祝福を得るために捧げた犠牲の物語はいつも私の心を打ち、神殿に対する感謝の根を新たにしてくれます。もう一つはテヒとタライナ・マウサム、それに10人の子供たちの話です。この家族はタヒチから240キロ離れた彼らの島に宣教師がやってきた1960年代初期に全員で教会に入りました。彼らは間もなく神殿で永遠に結び固められる祝福を望むようになりました。当時マウサム家族にとって最も近い神殿は南西5600キロ離れたニュージーランドハミルトン神殿でした。高額な飛行機の旅しか手段がありませんでした。小さな農場で働いて細々と生活している大家族には航空券を買うお金もなく、太平洋に浮かぶ島では就職する機会もありませんでした。そこでマウサム兄弟と息子のジェラルドは4800キロ西のニューカレルドニアのニッケル鉱山で働いているもう一人の息子と一緒に働くという苦渋の決断を下しました。赴任するための旅費は雇用主から支給されましたが、帰りの旅費は自前でした。マウサム家の3人の男たちは熱帯のニッケル鉱山で重い鉱石を掘っては積み出す作業を4年間続けました。マウサム兄弟だけは息子たちをニューカレドニアに残して年に一度数日の間だけ家族のもとに帰りました。4年間の重労働の末、マウサム兄弟と息子たちはニュージーランド神殿に家族連れて行くだけの費用を蓄えました。一人の娘を除いて家族全員が揃いました。家族はこの世と永遠に結び固められ、言葉に表せないほどの喜ばしい経験をしました。彼らは2週間滞在して自分たちの先祖のために儀式を行いました。マウサム兄弟は神殿からニューカレドニアを直行してさらに2年間働きました。神殿へ同行しなかった娘とその夫と子供が神殿に行くための費用を捻出するためでした。それから何年か後にマウサム兄弟姉妹は神殿で奉仕したいと考えるようになりました。その頃にはタヒチ・パペーテ神殿が完成し奉献されていました。マウサム兄弟姉妹はそこで2年間奉仕しました。兄弟姉妹、神殿は単なる石とモルタルではありません。人々の信仰と断食で満たされています。試練と証によって建てられています。犠牲と奉仕によって清められています。この神権時代の最初の神殿はオハイオ州カートランドに建てられました。主は次のような指示をお与えになりました。あなた方は自らを組織しなさい。今世キンボール長老はこのように記しています。主はこの技を成し遂げるために私たちが味わった貧困と試練と苦難をすべてご存知です。そして苦労しながらもすべてが終わり完成したとき、生徒はオハイオ州と愛する神殿から力ずくで追放されました。最終的に一時的ではありましたが、イリノイ州のミシシッピ河畔に避難場所を見つけました。彼らはその定住地をノブーと名付け、再び持てるすべてを捧げ、変わらぬ信仰を持って 神にもう一つの神殿を建てました。しかし迫害の手が伸びてきたため、完成したばかりの農部神殿を残して生徒たちは再び家を追われて、誰も見向きもしなかった荒れ野に避難の地を求めたのでした。神殿を建てるために40年に及ぶ苦しみと犠牲が再び始まりました。今日カンファレンスセンターにいる私たちの南のブロックに堂々とそびえている神殿がそれです。神殿の建設年度、神殿の参入には何がしかの犠牲がついて回ります。神殿の中で見出される祝福を自分自身と家族にもたらすために努力し、苦しみを経験した人は数限りなくいます。どうしてでしょうか。神殿の祝福を受けるためになぜそれほど多くの人が多くのものを喜んで犠牲にするのでしょうか。神殿のもたらす永遠の祝福を理解している人は、これらの祝福を受けるためにいかなる犠牲、いかなる代価、いかなる苦労もいといません。彼らはどこまでも旅をして、あらゆる障害を克服し、どれほどつらいことにも耐えます。彼らは神殿で制約を交わし、神の戒めに従うことによってのみ、この世と永遠の世において真の幸福が得られることを理解しています。私たちがいつか永遠の家族として天の身元に帰り、また高いところから祝福と力を授かることを可能にしてくれてくれる神殿の救いの儀式には、あらゆる犠牲と努力を注ぐ価値があります。今日ほとんどの人は神殿に参入するために大きな苦難を強いられることはありません。現在教会員の 80% は神殿から320キロ圏内に住んでおり、その大部分はもっと近くに住んでいます。もちろん大きな犠牲を払って比較的長い距離を旅行しなければならない人々はいますが、先に述べたように私たちは最終的に全ての会員の近くに神殿が建てられることを願っています。もし自分のために神殿に参入したことがあり、神殿に比較的近いところに住んでいることしたら、あなたが捧げるべき犠牲は忙しい生活の中で神殿を定期的に訪れる時間を作ることかもしれません。幕の方で待っている人々のために神殿でしなければならないことはたくさんあります。ジョセフ・ F・ スミス大官庁は力強くこう宣言しました。死者のために払う私たちの努力によって、彼らを縛っている鎖は断ち切られ、取り巻く闇が一掃され、そして彼らの上に光が輝くことでしょう。霊界にいる彼らは子孫によって自分たちの儀式が執行されたことを聞き、これらの義務を果たした子孫と共に喜びの声を上げることでしょう。兄弟姉妹、これを実行するのは私たちです。私の家族で最も神聖であり大切にしていることの一つは、家族が神殿に集まって亡くなった先祖のために結び固めの儀式を執行することです。まだ神殿に参入したことがない人、あるいは参入したことはあるけれども現在推薦状を受ける資格がない人にとって、神殿に参入するふさわしさを身につけ、その後続けて参入するよう努力すること以上に大切な目標はありません。推薦状を受ける条件とされている事柄に沿うような生活を温めること、あるいは妨げとなる長年の習慣をやめることが、あなたにとっての犠牲となるかもしれません。10分の1を納める信仰と自分を制することが犠牲となるかもしれません。それが何であれ、神殿に入るための条件を満たしてください。神殿推薦状を受け、それを大切にしてください。なぜなら推薦状は大切なものだからです。主の宮に入って、そこであなたを待っている全ての祝福を受けなければ、教会があなたに差し出す全てを手に入れてはいないのです。教会として受ける最も大切で最高の祝福は、神の神殿で受けるこれらの祝福です。 さて10代の若い友人の皆さん、常に神殿を視野に入れておきましょう。神殿のドアをくぐって神聖で永遠の祝福を受ける妨げとなることを一切してはなりません。死者のためのバフテスマを受けるために定期的に神殿を訪れている人は、朝早く起きて学校へ行く前にそのバフテスマに参加することを勧めます。一日の最初にすることとしてこれ以上に素晴らしいことはありません。聖書の子供を持つ親の皆さんに、スペンサー W. キンボル大官長が与えた賢明な助言を分かち合いたいと思います。キンボル大官長はこう語りました。家中の寝室に神殿の写真を飾って、子供たちが赤ん坊の時から毎日その写真を見て、それが生活の一部となるようにしたら、それは素晴らしいことです。神殿に参入することについて、重大な決断を下す必要のある年齢に達した時、子どもたちにすでにその決断を下していることでしょう。初等教会で子どもたちはこのように歌います。いつの日か一緒に神殿でお父様と契約を交わす、一つに結ばれる家族として従順に歩むと約束します。どうか子どもたちに神殿の大切さを教えてください。神殿は穏やかな場所です。思いやりと愛と光の場です。私たちを引き上げ高めてくれます。世の中は問題のある難しい場所となっています。私たちを引きずり落とすような事柄に取り囲まれることがしばしばあります。神の宮を訪れ、そこで交わした契約を思い起こすとき、あらゆる試練に耐え誘惑を克服することができます。この聖なる場所で私たちは平安を見出し、新たにされ強められます。兄弟姉妹、最後にもう一つの神殿についてお話したいと思います。世界中で新しい神殿が建設される中、そう遠くない将来に、2500年以上の昔に築かれた都市に一つの神殿が完成するでしょう。それは現在ローマで建築中の神殿です。すべての神殿は神の宮であって、同じ機能を果たし、同じ祝福と儀式が授けられています。世界で歴史的に最も由緒ある地の一つであり、古代の使徒ペテロとパウロがキリストの福音を述べ伝え、共に殉教した都市に建てられるという意味で、ローマ神殿は他に類を見ません。昨年の10月に私たちはローマ北東部の新しくのどかな敷地に集まり、くわ入れにあたって奉献の祈りを捧げる機会がありました。ローマの副市長ギセペ・チャーディ氏とイタリアの国会議員ルシオ・マラン氏にお願いして、順にシャベルを地面に入れる最初のグループに入っていただきました。2人はローマ市内に神殿を建設する許可を与える決議に加わった人でした。このシャベルに足を入れてもらいたかったのです。このクワイレ式の喜びを味わってもらいたかったのです。微笑みました。その日は雲に覆われていましたが、暖かく雨の予報でしたが、落ちてきた雨は1滴か2滴でした。大合唱団が主の御霊は日の御ともへの美しい旋律をイタリア語で歌った時、全能の神を賛美し感謝する素晴らしい賛美歌に天と地が融合したかのように感じました。涙を抑えることができませんでした。やがてこの永遠の都の忠実な人々が神の聖なる宮で永遠の儀式を受けることでしょう。私は現在ローマに神殿が建設されていること、また場所を問わず全ての神殿を与えてくださったことを天の御父に心から感謝しています。 永遠の目的のために捧げられたこれら聖なる新建物一つ一つに驚嘆を覚えます。それぞれが世界に向かって輝く明かり火であり、私たちの証の現れです。すなわち永遠の父なる神が生きておられ、私たちを祝福し、まことにあらゆる世代の息子も娘たちを祝福したいと願っておられるという証です。それぞれの神殿は私たちがこの地上で生きているように確かに死後の生活が実在するという私たちの証の現れです。私の声の届く場所にいるすべての人に、あらゆる犠牲の中で最も大いなる犠牲が神の御子、人類の救い主、贖い主によって捧げられたことを証しします。主は私たちの罪のために命を差し出されました。その賜物のゆえに私たちは再び生きるのです。さらにその賜物によって私たちは天の御父の王国において永遠の命と称栄を得ることができます。一人一人がこの最も大いなる祝福に預かることができるよう、私たちの救い主、贖い主、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。